ドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私はパーソナリティの山本です。よろしくお願いします。ウッドキャスト JP 第6回なんですけれども、第6回ですね、先日実は佐賀さんのところの、お店で収録させていただきまして、結構長い時間になりましてですね、まあ、いろいろ話をしたんですけれども、最終的にですね、かなり長かったので、3回に分けてですね、ちょっとお送りすることに、させていただきました。その、まあ、今回は第1回ということなんですけれども、実はですね、私先日、東京ビッグサイトでありました、国際バイオマス発電展というのに行ってまいりましてですね、その話をですね、ポッドキャスト JP の収録中にですね、触れています。実は、これエンディングのところで一部触れてたんですけれども、まあ、早い方がいいだろうと、こういうのはね、3月の頭にあったのでね、まあ、3月のうちになるべく早いうちに、公開した方がいいんじゃないかということでですね、まあ、緊急特番じゃないですけれども、まずこのね、国際バイオマス発電展に行った、こんなんだったよという感想とかですね、様子とかっていうのをですね、私が、坂さんと一緒にですね、喋ってますので、まずそれはですね、第1回と、第6回の第1回変な感じですね、前編中編後編の前編みたいな感じですかね、という形でお送りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
この間、はい、東京ビッグサイトに、マニアックな
ものを見てました。おー、そう、見てましたよ。そうですね、ちょっとその話します。バイオマス。します?あのね、僕はバイオマスで、そう、東京ビッグサイトに3月1日から3日まで、はい、なんていうんですか、これは何、
それ目当てに行ったんですか？
あ、違います。これはね、ついでやったんですけど、スマートエネルギーウィーク2017っていうのがあって、
はい、
これでいろいろ見てきて、その中で、バイオマス、店っていうのが、まあ、中で、併設というか、ここで、そう、なんか、水素燃料電池って、まあ、いろんな、太陽光発電店とか、はい、まあ、そういうのが中にありますっていう体で、やって、はい、まあ、バイオマス発電店っていうのもあったので、はい、なんか、面白いかなと思って、見てきて、まあ、でも、これはでもね、まあ、展示会で、
はいはい、
まだ日本にはありませんっていうのが結構いっぱい。
あ、そうなんですか。
あるでしょ
う。これは、住宅でも使えるような、あれ、じゃないです
か。のも、あれば、両方。
あ、両方あるんですか。
あの、
まあ、我々のような製材工場でも使えると
か。これなんかは、これってね、カタログ見てないけど、これなんかペレットを炊いて、発電容量 0.6 キロですから、太陽光よりも全然もう、夜ちっちゃいですよね。
はいはいはい。
うん、で、熱をペレットで、ストーブで温水を沸かしながら電気作るっていう。
ボイラー、ね、
っていうボイラーだし、まあそれをちょっと大きくしたのが、これで、これが、
はいはい、
これでも 4.5 キロですからね。
4.5キロ。
こんなのは。これ確かどこやったかな、オーストリアね。オーストリア。
これはしかも、あれ、ペレット燃やさなかったら、
うん、
物を、これ書いてあるんですけど、1400万とかで、
うん、
あの、導入した後、ペレット
を買うなんです、ね、
購入して燃やすことによって発電するっていう、あの、ことなんですよね。
そうです。で、日本では、ペレットっていうのがあんま普及してないから、
はいはいはい。
輸入物のペレットからだとか。
っていうことになるわけですね。
なりますでしょ？まあ、いろいろあって、これは、そう、また、バイオマスで、これもだからペレットですね。
はいはい。
ドイツとオーストリアのメーカーのやつを持ってみて、ペレット。
で、ボイラーで言えるね、ボイラーだけで。
ボイラーだけやったら、結構ありますよ。
結構ありますか。
これも、
ペレットボイラー、バイオマスボイラーとか、
これなんですよ。
あれが突っ込めるやつがあるはずよな。生材。
生材、これそう
です。これ生材、すごいです。1メーターぐらい。
ほら、巻きボイラ
ー。あー、これどこの会社ですか？
これはね、これは、
フローリング。
そう。フローリングっていう会社で、
これも、
どこのぐらいかな？オーソリア。
あー。進んでるんですね、やっぱりね。
うん。
そういう風景は。
国名とか書いてないと。読めない。
もう読めないね。
うん、オーストリアってドイツ語
ですよね、
多分。
はい。
オーストリアじゃなかったかな、これ。そうね、オーストリアとドイツって書いてあるから、多分オーストリア。これ、巻きボイラー。はい、巻きボイラーでしょ？で、これ巻きとペレット
のコンボイラー。コンビネーション。すごいね。こんなんやったらでもまあ、いわゆる破砕みたいなのがある、うん、ありますやん。はい、生産で出てくる。あんなんとかをこう、バカバカ燃やして、
うん、
お湯を作れるとい
いですよね。うん、お湯は作れますよね、これやったら。そうで、お湯ボイラー、製材所とかでね、木くず炊きボイラーを使ってるところは、三重県でも、ちょいちょいあります。それなりの規模のところだと、みんな木くず炊きでやってますよ。
あ、そうですか。
ウトピアの組合の中でも、木くず炊きボイラー使ってますし、それで蒸気も作って、
乾燥機を回して。
を回してたりするし、そういうのは。
それでもそれぐらい生産量が多くないと無理
よ。うん。うちでも実は、木くず炊きボイラーを検討したことあるんですけど、
はいはい、
買わなありません。木くずを。自社だけではまかない
ね。さすがにちょっとそれやと、あかんね。もうちょっとだから、自社でまかなえるぐらいの量で引いてないと、うん、ちょっともったいないですね。
そうですね。これで発電ができたら、
それやったらいい。
いいでしょ。だから電気を作れれば、はいはい、電気代っていうのは燃料代、はいはい、高いから、
はいはい、
電気を、これはこれ、自然エネルギーを使った、はいはいはい、ピットっていうんですかね。要は高値で買ってもらって、
はいはい、
で、まあその余力で熱を作って、それで乾燥機用の熱を作れれば。はい、なんかそんなんで、最新のってどんなもんだよなっていう興味があって僕見てきたんですよ。
はいはい、
ここは、木材とかチップボイラー、チップを使ってお湯作りますとかっていうのを
作
って
るけども。ペレットじゃない
もん
ね。
うん。ペレット、ペレットの時に
日本で。ペレット作らなかったんですね。
そう。で、今回ここのメーカーが新しく、
はい、
熱と電気を、両方電気も作りますというようなシステムを、
はい、
売り込みに来てたと。
すごいっすね。
で、日本ではまだ実績がないけど、ヨーロッパでは、いくつか実績がありますと。
はい。
いうようなところが多い。
モニターで入れてもらおう。
ほんとっすね。ただで貸してください。
ただ一回どんな感じやんして。
そういうのがいくつかありましたね。これなんかも、これは日本で、はい、日本のメーカーとか技術者の人たちが、
はい
はい、作ってるっていうやつやけども、
はいはい、
大元の発電機はイタリアのものです
。おー、あ、そうそうそう。
これそうです。
すごいね。こういうのってやっぱり、なんていうんですか、国の方から、
うん、
こういうことで力を入れなさいということで、かなり開発費なんかもあれなのか、やっぱりこう木材をエネルギー源にするっていう考え方に、とにかく、まあ、こんだけ量があるんで、やっぱりある程度の分はエネルギー源にしないと、木切ってかれへんじゃないですか、多分。
そう。
そういう意味では、こういうのをもうちょっとこう、なんですか、普及させて、エネルギー源として木を使う、杉を使うということを、
うん、
を 国もこう推奨してるやろうね、でもね、間違いなく。
うん、それはそうです。
その方向性としては。
方向性としては。
今、だって これすごい、日本の国産でこういう、うん、あのバイオマスの、コジェネレーションシステム。
はい。だからね、やっぱりこれ見てると、
これすごいよね。
そう、すごいけども、その、エンディングこんな長くていいのか。あのね、やっぱり、全然ヨーロッパと日本と違うなと思ったのが、日本のこう、電気の買い取りの基準って、大型か小型か、その、2メガワット以下と、2メガワット以下っていうのが、
はいはい、
一番最小単位なんですよ。2メガワット以下だと、その、電気の買い取り量がちょっと他よりも高い。
はいはいはい。
ですけど、2メガワット以下って、もっとちっちゃいのがいいんやけど、うん、それを、これ見てるとね、これは、これはね、光陽電機。山陽貿易っていうところが、ドイツの、システムを輸入してきて、光陽電機してるのが、施工とか多分してるやつなんですけど、なんかこれは割と業界で注目されてるっぽいんですけど、これは、これの資料でいくと、小型2メガワット、2000キロワット以下ですと、1日あたりの10トントラック台数が、1日7台いますと。1日7台、10トントラックの、これ、うん、多分チップですよ、チップ。チップ、はいはいはい、木質ペレットもしくは多分チップ。イメージやから、地域における2メガワット、バイオマス発電の展開イメージ。
はいはい、
だから、まあ、チップで言うと、
10トントラック7台
分。7台分でしょ ?1 日だよ、1日。
うん。
そんなに絶対自分とこで、工場で、そんだけの発電ているわけない。
いるわけないよね。
これはやっぱりこんだけ発電しようと思うと、うん、もう丸太を潰して、
はい、
チップ作るっていうのは前提じゃない。
前提なんですね。
不可能じゃないですか。
はいはい、
1日、どれぐらい出るやろ ?10トンどこでしょ ?4 トントラックでもうちとこう1社分
出
やん
と。出るか
出
ないでしょ
う、ね。うん。おがくず、しかもまあ、うちの場合おがくずですけど、でも破産入れてもそんなにいかないですよ。2トントラック1杯分ぐらい出ないんじゃないですか、多分。1日で。うん、で、容量がめちゃくちゃでかいんですよ。で、こんなんじゃなくていいから、もっとちっちゃいのをね、やると。
端材利用でさ、工場の電気代だけ賄えるっていうのは一番いいよね。うん、
それが一番いいですよ。
ね、事務所のね、電気、光熱費が賄えるぐらいが。
うん、そう。ほんで、なんかその、ヨーロッパでは、まあ、ドイツかどうかわからんけども、その、50キロワットが、
はいはい、
まあ、一つの基準になってて、50キロワット未満と以上で、なんか、買い取るかどうか違うのかとかで基準があって、
はいはい、で、
49キロワットとかいう規格が結構あるんですよ。
はいはいはい。
で、これも49キロワットとか、165、多分165キロっていうのも多分一つの基準なんでしょうね、うん、きっと。
はいはい、はい。
165から180なんか170かわかんないですけど。
なるほど。
で、小型やと、電気に変えにくいから、うん、その分熱をうまいこと使えば、
はいはい。
エネルギー効率ってのは良くなる。
なるほど。はい。
で、小型ボイラー、小型のバイオマス発電ボイラーは、
はい。
その熱をどうやって利用するかが課題だっていう話で、例えば、この 165kW のやつなんていうのは、はい、ホテルとか、
はいはい。
ある一定の量が必要で、で、ホテルやったら熱もいるじゃないですか。
はいはい、
厨房で熱使ったりとか、風呂沸かしたりとか、
はいはい、
その温浴施設とかでも使われてるとかいう話なんですけど。
岐阜で僕見に行ったとこ、ペレットボイラ
ー
使ってた。それこそ、はい、温泉施設。
あ、温泉施設。
はいはい。
あ、ここのとこがね、岐阜で、
入れてる。
入れて、高山やったかな。
高山の方に見に行ったよ。
あ、そうですか。じゃあ、うん、これかな、もしかして。これかもしれん。
上野村バイオマスラー、
これは違う上野村ってでも岐阜じゃないっすよね、多分。あ、これほら、岐阜県高山市で、地元在住し、これ、2018年。
あ、でもこれはから見に行った。ちょっとごめん、覚えてない。
飛騨高山。
思い出せや、名前が。
飛騨高山、しぶきのバイオマス発電所って書いてあるんですよ。違う
バイオマス発電所っていう名前はついてなかったと思うんですよ。単に、そのペレットボイラーを導入してるっていう。うん、
ああ。それでペレットボイラーやったら、多分やってるところがいっぱいある
んですね。いっぱいあるんですね。はい、はい。
ペレットボイラーで発電までしてるっていうのは、まだ日本
であ
んまり
例外ない。発電が、そうですよね、うん。発電っていうのがすごいなっていうことですね。熱も作り、電気も作りっていうの
が。で、今日本で多いのは、その熱は関係ない。ね、熱を入れる。燃やして、
はいはい、
チップとか傷とか夜燃やして。
もったいない、せっかく熱出るの。
そう、熱出るのもったいない。
特に冬場はね、うん、使うべきですね。
で、その、うまいこと使う施設が、近くにあるように設計されとれば、うん、設定されとれば、はいはい、多分、
すごいね。うん、はい、
それこそ隣に、はい、このバイオマス発電所の隣に、製材工場の乾燥機にしょっちゅう回さなあかんところが、
はいは
い
は
い、
あって、
そういうところが、まあ、複数あるというか、別ですよね。そういうところに、蒸気を売って、蒸気は蒸気でいくらっつって、収入をもらっておいて、で、電気は電気でいくらって収入を払って、
はいはい、
で、やれば別です。別に、熱使うのって製材だけではないから、
はいはい、
三重県に行くと、
うん、
あ、こんばんは。
そうです。
そうなんです。そう、三重県で言うと、うん、井村屋さんとか、JFE さんとか、はいはいはい、まあ、JFE さんはね、こう、ですけども、はい、そういうところが、やって、使ってるんですよ。
はい、
なんか、鉄鋼関係のところは、電気炉を使うんで、うん、
はい、
電気炉ってめちゃくちゃ電気代かかるらしいんですよ。
あ、
で、そういうのを、バイオマスを使うと、バイオマス使って発電車のであると、普通に電気使えるも安いし、
はい、
まあ、高値で買ってくれる、差し引きすると安くなるって、はいはい、できちゃうと思うんですけど、もう本当億単位になるらしいですよ、電気代が。っていう風に入れられたらしいんですけど、だからそういうような利用のされ方っていうのを、まあ、はい、これは電気だけですけど、
はいはい、
まあ、
ど
うせ電気だけ違うね。熱をね、普段使ってるような、村屋みたいな、こう、村屋さんみたいな。食品工場とかだったら、絶対熱使うところがあるから、そういうのをうまくくっつけられれば、多分いいんですよ。残念ながら、
大量にいるわけ
ですね。大量に、その、量がでかいところしか基準がないから、もう少し量が、その発電量がちっちゃいところでも、高値で買いますよみたいな基準が生まれるといいし、その木に関して言うと未利用材、
はいはい、
山で捨ててくるやつを山で捨てやんと発電しますって言ったら値段が高いけども、
はい、
製材のチップとかっていうのはそれよりも安いんじゃないかな。
まあ多分そうですね、
はい、この辺をちょっとこう、なんかイコールをしたこう単価設定とかやと、ま、もう一つ普及しやすい
のになっていうところ
ですか。
いいの見てきました
ね。そうそうそう。まあでもこれからね、
この分野は伸びてくるんですよね。
低容量というか、ちっちゃい容量の発電、木質バイオマス発電が、
はい、
まあ一生懸命ヨーロッパの方が売り込みをしようとしてるんで、
はい、
それが日本で普及し始めてきたら、
あ、
なんか、ご一行の価値はあるかな。
なる、
実際、ヨーロッパは、その製材所とかから使ってる例も結構多いらしいんで。
はいはい。ああ。
なるほど。そう。やっぱり、ほら、導入コストも全然違うし。
違うんですね。うん、はい。
メガワットクラスやと、何十億と言うけど、もう、何千万ぐらいで多分。
ああ、いける。
いけるから、何千万やったら、でもそう、自治体、と、製材所と、製材所が、とか組んで、補助金出してみたいな。
地域ぐるみでっていうことをやっていかなかった
んですよ、うん、そうですね。地域ぐるみだったら、
それこそ松坂とかなんて、バイ製材所あるんやから。
うん。ね、まあ、残念ながら松坂はね、バイオマス発電所が、
ああ、あるから。
できちゃったんで、いるものは全部、
地域のもの
と、割には合わない。ていうか、そうじゃないと、こう、発電所が回らない。
はいはいはい。
システムが多分できると思うんですよ。やろうと思って、で、
はいはい、
恐ろしいことに、そういう発電でめっちゃ 木材、木質チップとかを使わんと、回らないというか、そこを回さんと、こう、やっていけないっていう発電所が全国各地でめっちゃできてるから。
あ、そうか。
そう。三重県の製材量とか、うん、木材の量とかを持ってすら、そこの発電所を回すのにいっぱいいっぱいで、
あ、はい、
っていうような状態なのに、もっと違う県に行ったら、もっと状況は多分深刻。
深刻なんですよね。
木はあっても、誰が切るねんって話ですよ。
はいはい、
はい。私も見てましたけど、ね。
はいはい。
切る人、植えてないですからね。
まあそう言ってましたね。確かにね、うん。はい。
植えてないから。
確かに、誰が切るねんと。
そうそう。まあ、発電考えるんやったら、切るところまで。
いや、いらないんですね。
やれば、また、水なのかなっていう気は。まあそんなの、
はい。
まあでも、そういうのが普及すると、する可能性もあるなと思いましたよ、これ。
はい、はい。
小型の、小型のやつ。
小型がいいね。
うん、小型がいいっすよ。
小型がいい。
うん。その地域巻き込んでもいいけども、
は
い、まずは。
まずは、自社で。
ちっちゃいネットワークでこう。
はいはいはい。
自社だけとか。
うん。
じゃあ、プラスちょっと。
お隣の会社とかね。
そうそうそう。
そう、そんなんでできると。
うん、そんなんできると。
はい。
そんな予感はしましたよ。
はい。
まあまだまだ、これもだって第2回バイオマス発電船やったから、
はいはい、
まだ去年始まったばっかりです。
なるほど、第2回です。
第2回で。そう。第3回、第4回になったら、もっとメジャーになっていくと思う、はいはい。
そうですね。
うん。まあ、といっても、実際のところ、このスマートエネルギーウィークでは、はい、みんな燃料電、燃料電、太陽電池の方にめっちゃ行ってましたけど、ね、太陽光発電の方に、そっちの流れの方行ってたら、みんなが流れの方行ってたら、あれなんか、会場変えてないぞ、と思って、資料を引っ張り出してよく見たら、あ、会場別のとこや、バイオマスって
。ああ。で、人はどうでした？バイオマス見に来てる人。まあ、あんまりいるんですか？
いや、いましたよ、いっぱい。
うん。
結構いました。僕、朝一で行ったんですけど、
はい、はい。
10時、始まりの10時ぐらいに行ったんですけど、
うんうん、
結構人いました。
なるほど。
うん。それの、なんか、公園、コーナーみたいなのがあって、
はいはい、
そこ結構人いっぱい回ってました。
注目はされてる、
ね、注目はやっぱされてます、ね、
うん。
まあね、風エネルギーは、木材捨てるとこ、なんてよう言いますけど、今なりのね、生かし方って本当にこういうのが
今なりの生かし方ですよね、うん、確かに
見ればいいよなと思います、はい、まあだいぶ脱線しました
エンディング
はい、エンディングです、ということでですね、バイオマス発電店行ってきましたという話を、していました。まだですね、これから話は続きますというかですね、まあ話自体は実はこれがエンディングの一番最後だったんですけれども、本編はですね、また、次回でですね、喋りたいと思いますので、よろしくお願いします。次回の配信をお楽しみにしていてください。ではですね、またエンディングしたいと思います。woodcast.jp をお聞きいただきありがとうございました。この番組へのコメントは、Twitter からハッシュタグ、woodcast.jp をつけてツイートしてください。Twitter なかなかちょっと使い慣れてなくてですね、コメントもしてないんですけれども、ちょくちょく、Twitter のです、ハッシュタグ、woodcast.jp で検索してますのでですね、ぜひコメントよろしくお願いします。メールの方はですね、mail@woodcast.jp というアドレスにですね、メールをお願いします。mail@woodcast.jp ですね、お願いします。ですね、あと、iTunes へのですね、レビューもお待ちしております。iTunes から woodcast.jp と検索してください。コメント、メール、レビューの、などなどはですね、番組の方で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。なおですね、紹介してほしくない方は、その旨をお書きください。本当にですね、皆さんのコメントとかですね、レビューとかですね、ご意見がですね、本当に僕らの支えになってまして、アルトナイトでは随分やる気が変わってきますのでですね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、ホームページですね、 http://woodcast.jp にアクセスしてもらいますと過去のアーカイブを参照できます。 Facebook ページも開設しました。Facebook のアカウントをお持ちの方は、woodcast.jp と検索してください。woodcast.jp の、ページが出てきます。こちらの方でもですね、コメントを、受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではですね、これで第6回、前編ですね、終わらせていただきます。お送りしましたのは山本と、坂でした。それでは次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。